新聞連載小説、和田良作、最後の一式、374から380。皆の者と家臣を集めて、主人の命を言い含め、近くの屋敷に伝令として発した。伝達が済めば、行った先の屋敷にこもるよう、細かいことまで命じている。殿物助が推察した主人の軍略はこうだ。山麓の武家屋敷には、梶之助や小左衛門が入っているが、その屋敷は半丁、約55メートルから1丁、110メートル、四方の広さで、それぞれ矢様を切った板塀によって、堅固に囲われている。ゆえに、田島に至る街道沿いに布陣した、我が軍勢の半数1000が、山麓へと救援に来るまで、十分持ちこたえられるはずだ。1000の兵と共に、街道沿いで布陣しているのは、一色家が誇る巨漢の勇士、牧中左衛門だ。武家屋敷にこもる我が本隊が防戦するうちに、攻めあぐねる敵の背後から中左衛門が襲いかかる。街道からここまで四半里もないゆえ、敵が屋敷を取り巻いた直後には、中左衛門が攻めかかっていることになるのではないか。ならば、造作もなく敵を討ち取れまするな。殿物助はそう言って、主人の意を確かめる。山を駆け下りる敵がさらに距離を縮めていたが、殿物助の口ぶりには心なしか余裕が現れてきた。しかし五郎は不機嫌な顔でいる。違う。俺は屋敷にこもって俺と命じたのだ。戦うつもりなどないわ。吐き捨てると逃げ遅れた兵を収容するため、開け放たれたままの歌舞伎門の門口に向かった。え?と、殿物助は慌てて主人の後を追う。すると五郎は最後の兵が脇を通り抜ける中、門口から外を見渡しつつ、ついでに申せば、ここへ先に馳せつけるのは中左衛門ではない。随と城下町の方を指さし、奴らだ、と発した瞬間、横一線に立ち並ぶ城下町の町屋という町屋のその間から、洪水のごとく溢れ出たのは、忠興率いる長岡家の軍勢1000である。五郎はそれを見届けると、門を閉じよ。あとは先方とやらにやらせておけ、と奥に引っ込んだ。かけよ。馬上の忠興は怒号を上げて兵どもを叱咤している。かや城の馬場なのであろう。城下町の裏手にあたる草原を兵と共にかけながら、前方をぐいと睨んだ。視線の先では、敵の城兵500が山麓の武家屋敷に肉薄している。その一部は屋敷の板塀の死角へと消えていった。板塀にたどり着いたということだ。異変が起きたのは、忠興がそれを目撃し、者ども急げや、と吠えた時のことである。突如、かや城から引き金が乱打されたのだ。さすがの光秀配下の兵である。金が鳴り渡るや、突き出した500の兵は、一糸乱れぬ動きで山の斜面をたちまち駆け戻り始めた。何?忠興ははがみしつつも馬速を緩めない。むしろ、馬速を早めて、武家屋敷のある山麓へと急いだが、屋敷の歌舞伎門から伸びた野道に乗り上げた時には、ついて来られるものといえば、騎馬武者ばかりとなっていた。く、馬を止めて見上げると、山の中腹の城門が開かれている。もっとも駆け戻る城兵のすべてが収容されるには、まだ時間がかかりそうだ。このまま敵を追いかければ、城門を突破できるかもしれないが、忠興に馬を寄せた安行は、スケールはおやめなさるがよろしいかと存じますると進言する。ああ、ここは忠興も素直にうなずくほかなかった。なぜなら、 籠城兵500足らずと聞いていた城から500の兵が突出したのだ。光秀が密かに兵力を増強したのか、城内には兵が残っているはずで、その数の見当がつかなかった。止まれ、主人の許しを得た安行が追いついてきた自軍の兵を大声で制止する。忠興はその場で足を止める兵どもを眺めながら、急ぎ柵を築かせよ。城を囲み敵の突出を阻みつつ出方を伺うのだと安行に命じた。万を越す大軍であれば、長大な柵で山城の裾野をぐるりと囲い込み、蟻の這い出る隙間もないほど厳重に包囲することも可能だが、長岡家と一色家合わせて3000ではそうもいかない。安行はその点を承知しているゆえ、できうる限り敵の突出を阻止いたしまする。うむ、忠興は渋い顔で応じた。城に一度攻め上がり、応戦する敵の数によって兵力を知りたいところだが、手勢の一戦ではその人当てが今後の致命傷になりかねない。本当の敵は茅城にはいない。その麓の屋敷にいる一色五郎こそが真の敵だ。今無駄に兵を失うわけにはいかぬ。我らは一色家との戦を見据えながら、この茅城を落とさねばならぬのだ。忠興は茅城を見上げながら言い、安行も趣向した。ここで野道の先の歌舞伎門がゆっくりと開き始めた。親方様、先に気づいた安行に促され、忠興がその方を向くと、開け放たれた角口から長身相区の男が、友二人と家老を連れ歩いてくるのが小さく見えた。五郎である。殿物助とふぐりの二人を率いて大股で歩を進め、忠興と安行の数軒手前で足を止めた。ふと一方を見渡し、忠左衛門、一歩遅れたな、とおかしげにつぶやく。忠興が見れば、田島に至る街道沿いに布陣している一色家の軍勢一千が、ようやく押し寄せてくるところであった。殿物助、ふぐり、ひとっぱりして、あやつにもう戦は終わったと伝えてこい。五郎はそう命じ、家臣どもがすっ飛んでいくのをひとしきり見送った後、馬上の忠興に視線を戻して言う。後詰め苦労であった。なんだと、忠興はカッとなったものの、考えてみればそれに相違ない。あたかも山麓の一色家本陣を救うべく、馬を励ましやってきたかのような格好になってしまった。今少しゆるりと押し出してきてもよかったのではないか。それをかような勢いで参るとはの苦労じゃ。五郎は長老するかのごとく言葉を重ねる。ぬ、忠興はうなりながらも、確かにわしは何を急いできたのだ、と自らの判断に心中首をかしげている。一色五郎の言う通り、あの時軍勢を発するのを恋に遅らせていれば、今頃は山麓の武家屋敷に敵兵が乗り込み、乱戦となっていたはずだ。無論一色家の本陣には一千の兵がいて、街道沿いに布陣した他の一千もほどなく馳せつけるゆえ負けはしなかっただろうが、兵力は相当数源氏たであろう。何故その程度のこと考えつかなかったのだ。そう考えた途端に気づいた。貴様と馬上から五郎を睨み下ろす。わしを試したな。光秀に味方したわけでもないのに、山麓の武家屋敷に本陣を敷いた意図を測りかねていたが、そういうことだったのだ。安は山麓に本陣を敷くことで敵を挑発していたのに相違ない。これに誘われ敵が突出した場合、長岡家が手ぬるい戦をしようものなら、それ見たことかと嘲笑うつもりか、あるいは手ぬるい戦をするのを見越して一色家で敵を叩き潰すつもりか、いずれにしろ長岡家のこの戦に臨む姿勢を見極め、光秀に まこと適しているか試したのだ。そうであろう、一色五郎。忠興は目をつり上げて問いただした。が五郎は、忠興の土器を目の当たりにしながら大口を開けて笑っている。おう、久方ぶりに小物の了見を聞いて目が覚める思いじゃ。と大笑を収めつつ続ける。だがせっかくのお前の診療ながら、俺もそこまで賢うはない。麓の屋敷に本陣を敷いたは、このずうたゆえのことよ。町屋では狭すぎ、野ざらしで寝るのもごめんだ。後期のものゆえな。ぬけぬけと言った。何よ。忠興は、はがみしたものの、五郎が真意は明かさなくとも、偽りを述べる男ではないと、今は知るに至っている。神五屋ぐらい街道沿いに新たに建てればいいだろうが、悔し紛れに吐き捨てしばしの間、仏頂面でいたが急に馬を降りた。続いて下馬する安行に手綱を預けて、五郎の隣に立ち、茅城の本丸を見上げる。どう思う？と五郎に聞きたいところだが無論できない。誇りやら、自らの劣勢やらが邪魔して言い出せなかった。この点五郎は屈ったくない。おい忠興、お前の見立てを聞かせよ。これも城に目をやったまま、ずけずけと聞く。忠興は五丁に深刻な色を交え、500の兵が突出したなら、光秀は密かに兵力を増強したと考えるのが正しかろう。ならば、あの山城の中には、城内に残った兵と合わせて1000はおると見てもおかしくはない。だが、あるいは500の兵すべてが突出することで、そう見せかけておるだけかもしれぬ。なんだ、それが見立てか。五郎は拍子抜けしたような声を上げる。しかし、まあ俺もその程度しか申すことはできぬがな、と小さくおどけた。忠興が苛立っていると、ぐっと顔を寄せ、つまり我らは、見事に攪乱されたということよ。どうやらこれが五郎の見立てのようであった。ふん。忠興は五郎を一別して鼻を鳴らしながら、一色家が人当てくれようなど許さんからな、と釘を刺す。一色家の軍勢2000が攻めかかったならば、あるいは敵の兵力がわかるかもしれないが、名誉の先方を誠の敵に譲るような真似ができるはずもない。だろうな。ここは五郎も素直に応じる。だが五郎が続けて、この戦がお前のものだと申すなら、ゆるりとやることだ。たとえ、工場の最中に、光秀が滅んだとて、俺はこの城の落ちぬ限り、お前を責めるわけにはいかぬゆえな、とからかうように言ったのが、忠興には聞き捨てならない。己、なぶるか。命が惜しいなら、戦を長引かせよ、とでも言いたげな言葉に、きっと体ごと向き直った。殴りつけたいところだが、どうにかこらえて、馬上に戻らんと、あぶみに足をかけると、馬鹿正直なやつめ、五郎の声がかかった。見れば、この単語主語は真顔でいる。試す気など、さらさらなかったが、お前の性根は分かった。ぬ、忠興は二の句が告げない。わずかに胸を突かれた思いであった。今少しこの戦について語り合いたいような心地に駆られたが、わしの性根を知るのは信長公だけじゃ。あぶみを踏み込み馬上の人となると、これより柵で城を囲む。己ら一色家も人数を出せ。ぶっきらぼうに言い捨て、安行と共に馬を飛ばしていった。こうして、茅城を囲む柵を築くべく、一色家からは、兵力の半数の1000、長岡家からは、同じく半数の500が、武役として出されたが、茅城の山麓付近には、前にも述べたように、大木はない。城からの突出を警戒しつつ、付近の山から、木を刈り出すことにしたが、その日の昼前から始まった作業は、日暮れ近くになってもなお、十分な木材を得るには、ほど遠いというありさまであった。両軍の武役と増兵どもが仰天したのは、 その夕げ時のことである。始まったか。知らせを受けた忠興は本陣から路上に飛び出した。塩釜市の道沿いに建てられた町屋のことごとくから漂流を煮たきする煙が上がっている。丹波に至る街道を見やれば、一色家の軍勢の上げる無数の煙の筋が道のありかを示すがごとく立ち並んでいるのが遠くに見えた。山麓の一色家本陣も同様だ。一千の兵の胃袋を満たすべく水煙が盛大に立ち上っている。忠興が待っていたのはこの時だ。茅城の兵も飯時である。この水煙をもって敵の数を知るのは古来より伝わる方だ。どうだ、祈るような思いで山城を見上げたが、この時にはすでに自軍の兵のどよめきで敵がよほどの数だと気づいている。しかし自らの目で仰ぎ見て、うおっと兵と同じく声を上げずにはいられなかった。茅城の本丸から中腹にかけてのすべての廓からおびただしい数の水煙が上がっていた。夕焼けで真っ赤に染まったそのもうもうたる蒸気と煙は山腹から上をほとんどかき消さんばかりである。あの煙の数2000はいるか。籠城戦の場合、城によって守る方が有利だ。この戦力差では迂闊に攻め上ることはできない。山麓の一色家本陣でも兵どものざわめく中、五郎が殿物助を従え山頂を仰ぎ見ている。我が一色家とほぼ同じ票数でござりましょうや。殿物助は聞いたが、五郎は城に向けた目を凝らしつつ、あるいは水煙だけのことかもな、不敵に口の端を上げる。そしてわめくように言葉を継いだ。誰かは知らぬが、見事な章だ。これでますますわからぬようになったわ。その後も茅城の山裾を柵で包囲すべく作業は続いたが、遅々として進まない。作業を加速するため点々と柵を築いて、その間に坂もぎを敷いたが、それでも山城をくまなく囲むには到底及ばず、せいぜい一式長岡両軍が布陣する東と南を防御するのが精一杯であった。その間城方からの来襲もなく、数日の間双方に睨み合いが続いた。しかし茅城下に着陣してから5日後、6月9日の夜になると戦況は劇的な展開を見せ始める。戦況といっても茅城攻めのことではない。天下を取り巻く戦況のことだ。以上、和田良作最後の一式、11月15日から11月21日まででした。担当は宮島でした。